この番組は実際に起きた不思議体験、恐怖体験、人怖体験をゲスト様と一緒にお届けしていきます。また皆様の体験も紹介していく怪異を語り、怖いを楽しむオカルトエンターテインメントラジオ、実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、どうぞ最後までお楽しみください。
うつしおにはびこる
怪現象、
夢か幻か、はたまた現実か。
さあ始めよう、リアルホラーストーリーズ。さあ始まりました、実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、第55回目の配信となります。今日は一人配信となっておりますが、どうぞ最後までお楽しみください。実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、不思議体験、恐怖体験を毎週日曜日20時より配信中ということで、一人配信の第55回目やってまいりました。今回なぜ一人かと言いますと、先日12月2日のイベントをもちまして、埼玉怪談ベースのですね、2023年のチームとしての活動が終わりました。すべてのイベントを終えたという状況です。まだ配信とかはね、やるかなとは思うんですけれども、実際にリアルな現場でのライブっていうのは、昨日が最後となりましたので、そのご報告と、あとは今年1年を振り返っての内容、少し早いですが年末の締めみたいな形でさせていただこうかなと思っております。今年6月に結成して、7月に初イベントを行って、そこから約半年間いろんなイベントに出たりとかライブやったりとか、ものすごくせわしなく活動してきた半年間だったんですけれども、まあ、少しね、後半、冬に入ってきてからは、活動を抑え目とかにはなってしまったんですけれどもね、一番夏、めちゃめちゃに動きまして、少しは、埼玉怪談ベースの名前だったり、埼玉怪談ベースが語る怪談っていったものをお届けできたかなと思っております。そんな中で特に印象的だったなというのは、玉川温泉さんで肝試しと合わせてね、やらせていただいた怪談ライブっていったものだったんですけれども、ものすごい数の方に聞いていただいて、そして過去最高の肝試し参加人数を出したりとかがありまして、めちゃめちゃいい思い出になったなというところでございます。最近では玉川温泉さんよくテレビで見かけたりなんかするなぁなんて思っていて、少し親近感が湧いているもんですからね、注目して見てしまうこともあるんですけれども、そんな場所でやったよっていうのも思い出かなと思います。そして昨日の12月2日の埼玉怪談ベース2023ラストライブだったんですけれども、約2時間のライブとなりまして、 YouTube の方ではですね、うちのメンバーエスタの枠で生配信、そして TikTok 心霊ライバーのミサキチさんの枠で TikTok ライブ生配信ということでやらせていただいて、配信2つの枠でやらせてもらいました。たくさんの方がだいぶ見てくれていたようでありがたかったんですけれども、会場では特にサプライズがあるよなんてね、SNS 上とかでは告知をしていたんですけれども、終わってからプチクリスマスパーティーというような感じで交流会を持たせてもらいまして、ケーキ食べたり、あとはカフェなんでね、美味しいコーヒーとかお茶とかを飲みながらみんなで和気あいあいと過ごさせてもらいまして、で参加していただいた中で限定一人で昨日の2023ラストライブのことを書いたサイン入り色紙、じゃんけんで1名の方にプレゼントっていったものですね、させていただいたり、あとはうちのメンバー、新メンバーになりましたあやねの方からですね、ご自身の畑で採れたお野菜を差し入れというかプレゼントという形でね、来場者全員にお渡しができたりと、 なんとね、会場に来た方には特別なサプライズをご用意してやらせていただきました。ラストライブ、もう本当にいつものスタイルとは違って、何か思うものが各メンバーあったのかなと思わせるようなね、話が飛び交っていたんですけれども、まだねご覧になってないよっていう方、道の駅怪談師エスタっていう YouTube 枠で少し音質に問題があったんですけれども、配信の方はしてますので、アーカイブ残ってますので、気になる方見ていただけたらかなと思います。初めての試みっていったものもね、いくつか取り入れてみたり、もうひな壇スタイルでやったんですけどね、ひな壇スタイルなんて初めての試みでしたし、モニターを使って告知なんかもねしてみたんですけど、それも初めての試みだったり、まあ、いろんな初めての試みとかもありながら無事に終了となりまして、まだねあとは配信だったりがあるんで、そっちの方で楽しんでいただくしかないんですけども、ライブ会場での楽しみ方と配信での楽しみ方、語り方とかもね、メンバー全員違ったりもするんで、また違う見え方できるかなと思いますので、来年もゴリゴリにライブやっていこうかなと思っております。そして会場ではすでに発表をしたんですけれども、来年埼玉県の中で1周年ライブツアーといったものをですねやろうと思っていたりですとか、もうある程度決まってはきてるんですけど、まだ発表されていないものとかもあって、そういうものもですね行っていくようになっております。なかなか埼玉怪談ベース、今後も活躍の幅広げられたらなと思っているところなんですけれども、まあ、メンバーの中で以前にねこの放送でもお話ししたように、怪談王の関東大会をうちのメンバーが優勝するというねことがあり、それからちょっとうちのメンバーの方も注目度が集まっているような状態になっておりまして、またねそれがチームにどんだけ影響してくるかはわからないんですが、今後の動向がですねより楽しみになってきたなぁなんて思っております。そして埼玉県内だけではなく、他のね県にも進出するような、今年は神奈川だったり群馬だったりに進出させていただいたりがあったんですけれども、また来年も東京の方もだし、近くのね北関東の方とかも進出できたらいいななんて思っております。そして全国とまではいかないですけども、他の関東圏内ではない場所にも足を運べたらいいななんていう風に思っておりますので、2024年はですねより多くの方に、今年よりも多くの方に怪談をお届けできたらなと思っております。まだ今年あと1ヶ月弱ですけどね残っておりますが、忙しい時期、年末になってきますからね、どんな活動できるかっていうのも限られてくるかなと思いますし、ライブに遊び行こうかなっていう方も、忙しくて行けない時とかも出てきそうだなっていうところもありますし、配信聞いていただいている方もね、聞き流しで大掃除中に聞いていただけたりとかねしたらいいかななんて思っております。ただ今年まだねゲスト様との配信会も控えていますので、1週間に1回の配信は継続していこうと思っております。ただ内容に関しては少しライトなものになる可能性もありまして、まだ未定という状態でございます。実は F、 その他にも心霊スポットに配信に行ったりとかもしてるんですけれども、その心霊スポットに行っての配信がもうこの冬寒すぎて、 F 自体が寒いのがあんまり得意ではないんですけど、寒すぎてもう本当に外に数十分いるだけでガクガクガクガクってしてきてしまって、配信どころではないなんていうね、そんな状況にもなってきてまして、冬の心霊スポットの配信っていうのはなかなか少なくなってくるかもしれないなというところではありますが、まだねYouTuber さんとのコラボだったりそういったものも控えてはいますので、まだまだそういう配信系の方では どんどん露出を増やしていこうかなと思っております。あとは少し野望として思っているのは、2024年にこのポッドキャスト実体験会談師 F のリアルホラーストーリーズを生でやっていきたいなというふうに思ってるんです。生でというのも、まあある程度の会場でお客様来ていただいて、リスナー様来ていただいて、公開収録みたいな感じですかね、フルオープンなイベントみたいなのもやれたら嬉しいなと思ってます。そういったのも企画しつつ、 SNS、 旧ツイッターの X とかですね、あとはインスタグラム、スレッズなんかで告知していこうかなと思っておりますので、そちらも合わせてチェックしていただけたらと思います。あとは埼玉怪談ベースの YouTube の方でもいろんな企画がまだまだ目白押しでございますので、そちらの方もチェックいただけたらなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。いや、とだらだらとですね、今話させていただきましたけれども、今日は1話ほどだけ F の方から怪談話して終わりにしようかななんて思うんですが、冬にまつわるお話、スキー研修というタイトルの話になります。これはまだ自分が高校生の頃の出来事です。うちの高校少し不思議でして、修学旅行となるものがないんです。その代わり1ヶ月間の英語留学がイギリスで行われて、あとはスキーの研修なんかを近場で行うような、そんな学校だったんです。そのスキー研修に行った時のことなんですけども、まあ学生時代の修学旅行みたいな感じで捉えてもらえればなんですが、夜になったらいろんな話してわちゃわちゃと恋話したり、なんかね趣味の話したりとか、友達同士の楽しい時間をゆっくりと過ごすなんていうこと多いと思うんですよ。自分たちもやはり初等の時間を過ぎてもだらだらと喋っていたり、トランプやったり、楽しい時間を過ごしていたんですけれどね、巡回の先生なんかも一度来なくなってひそひそと話しながら楽しんでいると、その雰囲気からもあって怖い話することになったんです。一人ずつ怖い話をしていくんですけどね、4人部屋だったもんで、1人話、2人話、3人話、最後に自分話そうかなって思った時に何話そうっていうのが決まらなくて、中学生の時に流行ったやってはいけない儀式っていったものをやることにしたんです。この儀式やってみないなんて言いながら儀式を進めていくと、もうみんなガクガクブルブルとしながらその儀式進めていたんですけどね、どんどんどんどん怖くなってしまって、途中でやめたいななんていう人も出てきたんです。ただ途中でやめたらたたりに会うだの、そんな曰くがあったもんで、最後までやり遂げようかと儀式を続けたんですが、やはりみんなガクガクとしている中、キャーと悲鳴が聞こえてきたんです。女性の悲鳴なんですけどね、うちの学校そもそも男子クラスだったりもしたもので、そのホテルのフロアには女性なんかいないんです。なのにどこから悲鳴が聞こえてきたんだろうって少しパニックになりまして、廊下に飛び出してしまったんですけど、飛び出した先には巡回の先生がいて、部屋の友達捕まってしまった。まあ怒られてしまいまして、10分20分は戻ってこなかったんですが、戻ってきた時には、ねえさっきの悲鳴おかしいよね、どっから聞こえたんだろう、あんな大きく鮮明に聞こえるなんて不思議だよね、何だったんだろうなんていう話になり、すぐに確認するために両サイドの部屋に確認しに飛び出したんです。ねえ今からさ20分ぐらい前なんだけど、めちゃめちゃ大きい女性の悲鳴聞こえなかったって聞いてみたんです。やはりね隣の部屋も夜中起きていたのもあって聞いてるだろうとは思ったんですけどね、いや聞いてないよなんて誰一人悲鳴聞いてないんです。そんな中自分たちの部屋戻ってきまして、おかしいね、 自分たちの部屋でしか聞こえてないんだなんていう風に話していると余計に怖くなってきて、何を考えたのか一人が、いや換気しよう、そう言いまして窓をガチャリと開けて空気の入れ替えを始めたんです。そのホテル、ゲレンデの目の前に立っているホテルだったんですけどね、窓を開けたその友達、ねえなんだかさ、雪山に登ってく人がいるんだけど、あれなんだと思う？なんて言うんで、みんな窓辺に集まりまして、雪山の方を見てみると、もうナイターも消えて、非常用の明かりなのか薄暗い明かりだけが灯った雪山にゆっくりと登っていく女性の姿が見えたんです。長い髪の毛を風になびかせて、スカートを風になびかせて雪山に登っていくんです。あれ？よくよく考えたらあの人おかしくない？雪山に今から登ろうとしてるのに、あったかい格好してないよね。スカートみたいなのひらひらさせてるし、おかしくないかって言って、もうその女性から釘付けで目が離せなくなってしまったんです。ずーっと見ていると、どんどん雪山を登っていくんですけど、とあることに気づいたんです。ねえ、あの人雪山登ってるのにさ、足跡一個もついてないよね。遠くて見えないだけかな。え、ってかさ、ここの建物からあのゲレンデまでの距離感、あんなに髪の毛なびいてて、スカートなびいてるなってはっきり見えるほどかな。サイズ感おかしくない？あの女性2、3メーターはあるんじゃない？なんて誰かが言い始めて、よくよく見てみると、確かに雪山の中腹を登っているのにもかかわらず鮮明に見えてるその女性、明らかに人間のサイズより大きいななんて思ったんですけど、別にその場所何かの曰くがあったりする、そんなスキー場でも雪山でもないようなんです。果たしてあの時に見た女性の霊なのか、わからないあの大きな女性、そして自分たちの部屋にしか聞こえなかったあの女性の悲鳴、果たして同じものなのかどうかは分かりませんが、これはもしかしたらやってはいけない降霊術をやったことによって起きた怪現象なのではないでしょうか。スキー研修という話でした。ご清聴ありがとうございました。というわけでですね、スキー研修という冬の会議を話させていただきました。久々にこう自分一人でポッドキャストの方で階段喋ったななんてね思いましたけれども、これライブでやるときにはね、キャーのところがもっと違う作りになっていたりとか、ライブ用の構成に変わっていたりとか、つい先日もね、あの群馬の方でイベントさせてもらったときにこれを話させていただいたんですけどもね、少し違う構成でやらせていただいてます。なのでね、ライブバージョンとこう配信バージョンっていうのをね、どちらも聞いていただけたら、またあ、この話知ってるけどこう来るんだなんていうね、楽しみも持っていただけるかなと思っておりますので、会場にね近いよとか暇だよその日っていう時にはね、来てくれたらめちゃめちゃ嬉しいなと思いますのでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。久々の一人配信での一人会談という形でやらせていただきました。55回目の配信っていうか、もう55回も配信してるんですよ。実はね、11月のどっかでポッドキャストを始めて1周年ですよっていう通知が来まして、しれっとね1周年記念を過ぎておりますけれども、なんともうポッドキャスト1周年を超えてということなんでね、1年以上毎週配信やらせていただいてまして、もうだいぶポッドキャスターになったんじゃないのかななんてね、自分の中では思っております。今後もですね、いろんな企画とかいろんなゲストさんとかを招いてやっていけたらななんて思っておりますのでね、今後も実体験会大使 F のリアルホラーストーリーズ聞いていただけたら嬉しいなと思っております。では今年の告知がありませんので、この辺で今日は終わりにしたいかなと思います。 DM やメールの方でですね、お便りなんか受け付けてますのでね、ぜひぜひ送っていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。また日を改めてお便り紹介コーナーなんかもね、設けさせていただこうと思っておりますので、どしどしお送りください。それではまた来週お会いいたしましょう。実体験会ラジオ F でした。リアルホラーストーリーズでは、不思議体験、恐怖体験、一コア体験、トークテーマや番組の感想などメールまたは DM にて受け付けております。概要欄のリンクページより飛べますので、どしどしお送りください。今あなたが見ているその世界、本当に写し用のものでしょうか。もしかしたらすでに隔離用を覗いているのかもしれません。また来週怪異とともに会いましょう。実体験怪談師 F でした。